おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
安田昇さんの著によります、能楽師の方でございますけども、肝を緩める身体作法実業の日本社、能の世界を説明してらっしゃるんでありますけども、その能の芸能の中から、まあ、生き方みたいなものを抽出するという、エキスを絞り出すという、まあ、一冊でございました。能の素晴らしさ、ということについて、著者は触れております。古典の物語の視覚立体化にある。こうそうですね。能の素晴らしさは古典の物語。例えば、平家物語とか、源氏物語。そういう物語を視覚、目に見える、舞台の物語にして、立体にして見せたっていう。で、文字を絵にした。文字を生きた体に移し替えた。それで技を作った。で、しかも、能のすごいところは、それを最小の人数で演劇化するという。その時に型が生まれたという。はい、能って一種すごみあるよね。
で、シンプルですよね。
そうそうそう。
無駄なものが何もない。
そう。うん、でも考えたらすごい芸能だよね。はい。まあ、その型の生まれた後でありますけども、肝を緩める技と言いつつ、それがどうして演劇論になるのか、こう、わかりにくいんですが、著者の言う通り、頭にある思いを身を使い演劇化するとき、私たちの命というのは、著者の言うところの肝が、こう、やっぱり躍動すると言いますかね、輝くということがあり得るのだろうと。これは、ちょっと自分で自問自答したんですが、その、残りの自分の人生でね、ずっと今までお芝居やってきたんだけど、ちょっと年に何回かね、最小の人数で、
はい、
自分でも一人演劇やってみようかなと思ってね、
はい、
今コツコツね台本書いてんですよ。
舞台ってことですか？
そうですそうです。うん、なんかこういう安田さんみたいな方の弦に励まされて、なんか一種能のような舞台、あ、つまり文字に書いてやることを演劇化する、うん、それも最小の人数で、ですから一人芝居という、
はい、
はい、なんかそういう新しいこう思いをなんか触発された一冊でありました。中国最古の古典詩集であります、これ詩経という、その序には詩をいかに作るかが伝授されております。素材を心の中で温め、動き出すまで待て、動き出したらそれを声言葉にしよう、声になったらその声に情を加え絵を描き、音を加え心に溜めよう。やがてそのことで手や足が動くようになる。そしたら、その詩をあなたは歌いなさい。心を細やかにして身を覆うようにその歌を表現して行こうという。まあ、大雑把ではありますが、これが芸能の、まあ、その、始まりのエネルギーといいますかね。これは表現者だけの心得だけでなく、日常を生きる人の生き方の知恵になるのではないだろうか。例えば私たちは高齢者の世代に属しております。世間あるいは世界に対して少し文字で考えすぎているのではないだろうか。政治に、若い世代に、幸せに、己の人生に、核あるべきという過剰書きで思い込んでいるのではないだろうか。そうではなくて、身を使い、とにかくこの文字を立体化しよう。箇条書きの世界から脱出して、そこに、こう結ばれ、そこで生きていこうと。世阿弥は利権の権という。それから、賢女同心の権という演劇用語を家伝書の中に残しております。
はい、
で、私は舞台に立つ。で、観客を眺めて演じている。その時、私は私を離れて、客席から私を見るのであるという。これはやっぱり、芸能をやっておりますと、思い当たりますな。
はい。
うまくいく舞台っていうのは、時々魂が客席に回り込んで、己を見ている時があるんですよ。観客席から観客と同じ心で演じている我を見るという、うん、なんかそういう、うん、なんかこう気持ちになる時があります。また世阿弥はこういうことも言っておりますな。これは、目前信吾でいいのかな。 目は前に置き、心は後ろに据える。前を見つめている私を後ろから見つめる私がいるという。
うわ
あ。はあ。すごいね。やっぱりキャメラのポイントだけども、はい、こういうやっぱりこう自分を見る目っていうのを別にもう一つか二つ持っている人でなければ、とてもとてもなんかこうこの世界で大きい仕事できないんでしょうね。はい、それからもう一つ世阿弥の言葉に、おどきめどきというのがありますから、あの男の時女の時というのがあるね、進むべき時守るべき時をその言葉で表現している。それは人生のバイオリズムでありますな。世阿弥は己の運よりも人生の季節、おどきめどきを大切にと言っているようです。何か不運が続くとそれを突破したくなるが、しかしそれは人生の冬なんだと思えばどうだろう。冬ってのは語源を調べると冬るなんですってね。
動詞ですか。
そうなんです。
冬る、
増殖するっていう。冬っていうのは増えるっていう。だから外ではなくて内側にエネルギーが増えていく。まあ、じっとしてそのエネルギーを増殖させていく。それが冬なんだ。それゆえにその後に春がやってくるんだというね、この辺は本当に感慨深い言葉がいくつも並んでおりました。はい、また来週は別の話題で挑戦していきたいというふうに思います。この続きまた来週のまな板の上で。